皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました。さて、今日の進行役下村静子が務めさせていただきますが、私の今日のお相手でございます。
皆さんこんにちは。京都府建築士会ラジオカフェ担当の中村です。
中村さん、そろそろねもう梅雨の声が、ね、聞こえてきそうなんですけれども、あの中村さんの梅雨時のなんか過ごし方とかってありますか。雨が好きな方とか嫌いな方とか。
雨は嫌いだし、
あら、
必要な時に傘はいらない。
傘ささないタイプなんですか。
そうですね。
そうですか。まあしかし日本の四季を考えると、ちょっとこのね湿り気のあるシーズンもないと、はい、後々美味しいお米もいただけないんで、京都はまだあの雨も楽しめる街なんで、そういう楽しみ方もちょっとねいいかなという気がいたしますが、はい、あの今月のテーマは、はい、祭りということで、はい、そのお祭りのゲストお一人目今日ねお招きしておりますので、後ほどたっぷりとお話伺っていきたいと思います。そうですね、楽しみです。はい、
京都人町出会いもん。
ただいま参上、今月のテーマは祭りということでお話を進めてまいります。今日お越しいただきましたのは下鴨神社のネギをお勤めでいらっしゃいます佐貝達さんにお越しくださいました。佐貝さんは京都大学で非常勤講師として教鞭もお取りなんですけれども、もう皆さんよくご存知の世界遺産に登録された下鴨神社のネギをお勤めでいらっしゃる。で、なんか下鴨神社は正式なお名前もあるということなんで、そのあたり、あの、佐貝さんにまずは伺っていきたいと思います。佐貝さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、あの、世界遺産に登録された下鴨神社、はい、あの、正式名があるということで。
そうですね。初めて知りましたですね。
は
い、
ねえ。
あの、正しく言いますと鴨御親神社というんですね。
鴨御親神社、
本名みたいなんですね。
あ、本名。
通称下鴨神社、まあ屋号みたいなもんですね。
あ、
で、あの漢字で書くと鴨はあのガーモなんですが、
はい、
御はお礼の御に祖先の祖ですね。で、鴨御祖神社と呼ばれたり、鴨御祖神社とごそごそとなんか泥こそ泥みたいですけど、あのこれも平安時代からね変わらない正式名称が鴨御親神社、はい、親神さんなんですね、上鴨神社の。そういう、そういう意味が込められているようですね。
あ、なるほどね。で、その下鴨神社が世界遺産に登録されたっていうのはみんなよう知ってると思うんです、はい、京都の方ならね、はい、よう知ってると思うんですが、じゃあ、 あの世界遺産に登録されたのはどれぐらいの範囲のところなのかっていうとどうなんでしょう、これは。
そうですね、あの、はい、下鴨で言いますと、あのいわゆるあの忠須の森ですね、はい、大変広い、あの野球場作ったら甲子園球場3つ作れるくらいの、
あ、そんなにあるんですか。
スペースあるんですが、あの森全域があの世界遺産、あの国宝の本殿がどうこうじゃなくて、
はい、
その全域にある建物、土地、樹木、すべてが世界遺産、
地域全部が世界遺産ですよと。
はい、
はあ、
大変広い範囲なんですね。
そうですね。いや、はい、甲子園球場3つもあるぐらいって、これまた改めて聞いてびっくりしました。
あの、作ったらバチ当たりますけれども。
いや、はい。で、その、忠須の森の中には、本当にあの、はい、豊かな自然があって、水も流れてて、池もあってっていうことなんですよね。
まあ、本当に今でも幸いね、あの、水豊かな森、まあ、あの、樹木というのはね、
はい、
水がないと、育ちませんから、
うん、
幸いあの一部水が枯れてることもあるんですけど、なんとか清水参加であの、水を守りながら森を守っているということですね、
うん、はあ、あの私らが一番よくテレビで見たりとか、あるいは、まあ有名なのがあの西王代が手を洗わはるシーンがよく毎年ニュースで
今年もね
出るので、
浦仙区のお嬢さん西王代を務めになってね、
はい、
あのみたらし池というね、
はい、
お清めの場所があるんですね。
はい、
そこで手を清めて心身を清めて、そして葵祭りの本番にね、今年も臨まれたわけですけど、先月無事に終わりまして、今ほっとしているところですけれども。
お疲れ様でございました。
いい、はい、
ね、あのそういうシーンはよく見ているので、はい、あのみたらし池というのがあるというのも、はい、あのご存知の方もねたくさんいらっしゃるんです。
ですね、う
ん、このみたらし池ではなくて、そのみたらし祭りというのもあるんですよね。
あの、 来月ちょうど1ヶ月後くらいに迫ってるんですけども、はいはい、夏祭りでみたらし祭りという今言いました西王代が、手を清めお清めするその、はい、みたらし池のお祭りなんです。
みたらし
池の本社のお祭りじゃないんですね。
みたらし池のお祭りとして、みたらし祭りっていうのがあるんですか。
本当はね、メインを本殿とするのは脇なんですね。
あら、
ところがそっちの方がたくさん近年ですと4万人くらい4日間あるんですかね。
すごいですね、はい、私もね、ここのラジオ局じゃなくて、はい、京都 の KBS 京都でまだ番組やってた時に、はい、そこから中継をさせてもらったことがあったりとかして、はい、もうその当時から外国のお客さんもたくさん来てらして、はい、でそれで一般の方がみんな本当に靴下脱いで、
そうです、
川に足をね、お付けになって、あれはこう清められているのか、ね、
はい、
っていうされてるっていうお祭りなんですよね、ものすごい近しいじゃないですか、一般庶民と、ね、
今おっしゃった靴下を脱いでって一名ね、このみたらしいというのは正式名前ですが足つけとも言うんですよ、ともかく足を靴下取ってもうジャブジャブジャブ水遊びみたいなんですね、そんなお祭りなんです。
は
あ、でその水がですね、地下水、湧き水なんですね、ですから15度前後です、年間変わらないんですね、で真夏は30度ですが15度低いはずものすごく
冷たい、
で冬は反対にね、冷夏になると湯気が立つくらいぬるく感じる、本当は変わらないんですかね、ともかくこの夏の土用の牛っていうのは人間のね、一番こう弱る時ですけれども、もうおじいちゃんもおばあちゃんももうみたらし池に足をつけてお清めして、でリフレッシュ元気になる、そんなね、簡単なお祭り。もうともかく男女、老若男女か、下かみそうですね。おじいちゃんもおばあちゃんもちびっ子もみんな、はい、お受け入って、お決めしょう、うん。そういうね、リフレッシュの仕方なんですね。
だからその季節的にも土曜の牛の日で、でね、はい、ね、お清めと同時に、その、本当におっしゃったようにリフレッシュできるから、こう、はい、自分の体もね、元気になったというようなことで、ああ夏を乗り切ろうという、はい、そういうふうなお祭り、はい、ということはもともとそのなんていうんですかね、あんまり難しいこう、なんていうんですかね、
そうです
ね、近寄りがたいお祭りじゃなくて、
誰でも
誰でも行けるような、はい、
庶民的な感じがしますね。
庶民的なお祭りなんですね。そうですね、
先ほど言った葵祭りっていうのは国の平和、都を守るとかいろんなね、目的がありますけども、このお祭りだともう問題ね、もうみんなおいでおいでお池入ろうよと、お清めして元気になろうよ、そんなお祭りなんですね。
そうですか、もう自然発生的にそうしたら生まれたんでしょうかね。
そうですね、でいつも困るのがね、いつからやってるんで、これが一番の難問ですね。記録がないんですね。
あ、ないんですか。
葵祭りでしたらね、平安時代の何年に勅使が誰とか書いてあるんです、
はいはい、
これはねみんなですから書いてないんですね、で始まりが分かんないですね、でちょっと困る。
あ、でもずっと親しまれて続いているわけですもんね、
は
い、
やっぱりね、水、私は忠津の森、なんで下鴨の神さんがあそこに、ご鎮座になった、きれいな水があるからで源を訪ねてきたら あそこで、湧いてたんですね、だから下鴨があそこへ、来られた理由は女神さんなんですけどもね、もう理由はみたらし池だと僕は思ってるんですね。コンコンと湧き出る水、ここだ、ね、それで古代の鴨族の人たちがここでお祭りしようよって、それが忠津の森だと思うんですね。
なんか納得
忠津の森のね、ちょっと話それますけど、忠津という字も難しい、
難しいですね、
読めないですよね、普通ね、
いや怖い森なんです、物事を忠津の忠津なんです。
あ、そうなんですか。嘘つけないんですね。
嘘つけない、嘘ついたら罰当たる、木を切ったら罰当たる、そんな森なんですね、
そうですか、はい、そこでみたらし祭りが行われると、ね、はい、じゃあ今でもそうやって、はい、もう4万人ってさっきおっしゃいましたけれども、ね、はい、誰が来てもその、そうやったお祭りに参加ができて、はい、ということなんですね。
はあ、4万人もね、実数正確な人数なんですね。でお参りするとき、日本人というのは神様仏さんにお参りするというろうそくをお止め上げますよね、はい、ろうそくの、ね、空箱で勘定できる そうすると4万何千人なんです。
お豆苗、あの箱がね、お何本入ってる
一箱に50何本かな、ね、で空箱かける50の実数がねそんな違わないですね。なんか近年増えてですね、京阪神からも多くなる、あの淀屋橋から京阪特急に乗って40分ぐらいでもうただすの無理じゃないですか、でまあそれもあるんですが、もう年々多くて、で私がここ下鴨に神主になった頃にはせいぜい2日間前夜祭と当日祭だったんですが、今はもう4日間むしろそうしないとちょっと危険な状態になるくらい、
人がいっぱいでね、
特に夜がね、お豆苗上げていい雰囲気ですから、ね、夜が圧倒的に多いですね。
ですよね、あの都会は、高校と電気がついてて明るいんですけれども、ちょっとただすの森の方まで入っていくとね、本当にあの、ね、夜は月とか星があったらこんなに明るいけれども、でもあとは全然何もなくって、はい、でもきっと森ですから木が生きてますから、はい、なんかこうやっぱり感じますよね、
やっぱり霊気というか今日、
そうです ね、
ね、感じますよね、
今日数塗ったらシャレになっちゃいますけど、本当に木は木ですね。
でもそこにお豆苗がこう灯っていると、また人間というのは、水もこう動いてるからかもしれませんけれども、あ、ね、あの水とか火とか、そういうのになんか感じますよね、やっぱりね、集まるというか ね、 うね、ありますね。
で、まあ、その水、清らかな水を年1回、一番人間がね、しんどい土用の牛、まあ、一般的にはうなぎを食べて元気になるっていうのが一般なんです、
平賀源内さんですね。
で、まあ、あのそれは、まあ、さておきですね、ともかくもう綺麗な清水に足を浸して、そして元気になろうというね、そういうお祭りが平たく言えば、まあ、水遊びみたいなお祭りですけども、みたらし祭りということになるわけですね。
こう癒される感じもしますね。
そうですね、あの癒しの祭りですね、まさに、
あの下鴨神社というのはさっきねちょっと打ち合わせしてた時に、はい、あのいつ頃からあったんやいう話をお伺いしてたんですが、はいはい、もうすごい歴史的に言うと古いわけですね。
文字のない時代ですから記録が難しい。
そうですね、
そういうことなんですね、文字ができる前からありますから、言い伝えですね、古事記日本書紀と似たようなもんですね、はっきりいつとは西暦何年とは言いにくい、一応伝えはあるんですけれどもね、まあ、学問的にはなかなか証明できない、世界ですね、はい、
なんかその役割というか、まあ、例えば都ができてからはそれぞれなんか神社って役割があったように思うんですけれども、そもそも下鴨神社ができた時ってどういうふうな成り立ちだったんでしょうね。
そ
うですね、
まあ、あの京の都を作れたのはあの桓武天皇で、まあ、数年前、遣都1200年ですから1200何年前にここだって言うんで京都を決められたんです。 そうですね、その時にあったお宮さんに言ったら実はものすごく少ないんですね、上賀茂、下賀茂、松尾大社、伏見のお稲荷さん、いやいや八坂さんあるじゃないか、ね、岩清水さん、男山あるじゃない、それはね平安京の新しき神なんです。都の守り神として全国の有名な神さんが都へやってきた、それがあのたくさんのお社になるわけですね、まあ、他にももちろんあったんですけれども、お寺さんで言ったら渦政の交流寺ぐらいで、 あとは東寺もね、建仁寺 もう本願寺さんはもちろん、東大の、もうみんなあのそれ以降、平安京以降の、まあ、いろんなご縁で、祀られたわけですね。で先先、まあ、あの先難しく言うと先住神も来る前からいた土着の神が鴨であり、松尾であり、あの稲荷であったということですね。で日本のいいのは先住の神様を大事にするんですね。そうすると平和になる。それちょっと一神教の境とかね、あの宗教批判になっちゃいますけど、多神教ですからね、前の先住人をあちけと言わないんですね、地域の土地の神ですよ、鴨の神というのはね、本来は、それを大事にすることによって、それをお祭りする人たちも和やかに平和になる、まとまるというね、それやっぱり固く言うと先住の神、先住神を大事にしたということの一つの表れが、上賀茂下賀茂ね、松尾さんであるとかお稲荷さんであるとか、まあ、そういうことが平安の遣都1200年は済んじゃいましたけれども、都が1200年、平和であった一つの 現れだと僕は思っておりますけれどもね、はい、
その元からあるものをちゃんと大事に、尊厳をきちんと守って調和をしていくという、
そうですね、ですからよそ様の大事にするものは大事にしようという、そういう精神があれば戦争の半分以上は なくなると僕は思ってるんで、本当に理想論じゃなくて本当にそう思ってます、と思ってるんですけどもね。
ということはさっき佐賀さん言ってくださいましたけれども、その下鴨神社のあそこにその神様がこう来られたっていうのは、そのお水がやっぱりあって、それが豊かだったからっていうところで、祠ができてっていうようになっていたわけです
ね。そうですね、最初はですからみたらし家のこんこんと湧き出る水、それを包むこんもりした清らかな森、自然のね、そういうところが神社の原点、下鴨の原点だと思いますね、いろんな歴史がね、お宮ごとにあるんでしょうけど、樹木と水、これを抜きにして下鴨も上鴨も成り立たないと思いますね、
樹木と水、もうどちらもその日本人というか、大事にしてきたものだし、
その具体的なあれ、庶民の祭り、みたらし、水の祭り、お清めの祭りということですね、
なるほどね。このもともとね、後半でもお伺いしようと思ってたんですけれども、日本の神さんっていうのは八百万の神で、
も
うい
っぱいいるんです
あらゆるところにね、
そうです、
おられて、でそれ、日が昇ってくる時も手を合わせ、沈む時もね、なんかで山にも石にも、でも水にもって、すべてなんかこう神さんが、
夜の星と
星ね、そうお天道様にもって、もうなんかすべてにこう神さんがいるっていう考え方ですから、ねえ、そういうおおらかさっていうのがやっぱりあるんでしょうね。ではここで一曲お聴きいただいて、佐賀さんには後ほど後半にもお話加わっていただきたいと思います。ではここで一曲お聴きいただきましょう。坂本龍一でレイン。
京都ひと町出会いもん。
今日のゲストは下鴨神社禰宜で、そして京都大学非常勤講師もお務めの佐賀井達さんにお越しいただきましてお話を伺っています。今みたらし祭りの話を伺ってたんですが、佐賀井さん、今年のみたらし祭りっていうのはいつになるんでしょうか。
来月7月の18日から4日間ですね、で本当 のいわゆる土曜主は7月の19日なんですけども、前日祭の18日土曜日になりますね、今年。
そうですか。で
19日が土曜の牛で日曜日、20日が月曜日ですが海の日、今年は
です、ね、
でさらに21日ですね、18日から4日間やりますので、いつでもお越しいただいても結構です、朝5時半から夜10時半までなんですね
長いですね、
ぜひぜひね、行ってみたいです。はい、
体感型のね、理屈じゃない、もう体で感じる祭りですから、
感じてもらってね、みたらし祭り楽しみです。
楽しみですね。
はい、ぜひお越し願いたいと思います。はい、
そして中村さんの今日のお話なんですが、
はい、はい、そうですね。今日のばったり将棋はもう下鴨神社禰宜さんの佐賀井さんに来ていただいてますのでね、やはりもう神社の建物っていうのをちょっと考えてみましてね。はい。で、まあいろいろ質問もしてみたいなと思いました。はい、まあ、普通建築をやってる人間からすると、はい、神社っていうと建物、
はい、
でそこには名前がちゃんと様式の名前がありましてね、権現造りだとか、はい、春日造りだとかあります。でもそうじゃない部分で、
はい、
今の前半の話にもありましたけど、石とか、木とか、
そうですね、
そういったものに神が宿るというような、はい、ところで、その社との関係もね、少し紐解いてみたいなと思いますね。
先ほどのみたらし祭りの水の湧き出るみたらしの井戸が出発なの、今お宮さんが上乗っかってるの。で、平安時代の絵図を見ますと、井桁だけしか書いてないんですね。江戸時代に社殿を井戸に乗っけたんです。だから湧き水が社殿になって今。皆さん井戸の神さんと思わないでしょ井戸の上にお社
が立ってる。
そこから流れてるのがみたらし池、みたらし川で鴨川に入ってるんですね。
あ、 湧いているところが神さんだった、
まあ、井戸川ご神体と言ってもいいね、かつてのですから泉から社殿ができた典型的な例
ロマンがありますし、
泉からも神さんを、ね、お祭りしたで社殿化したという、ことですね。
そこに神様があったということ、
そうですね、
はい、宿ってらしたということですね、
はい、社殿できたのはついこの間江戸時代ですね。江戸時代の中頃だったかな。それまでは井桁だけで、はいはい、そこ皆さん拝んでおられたんですね。井戸を拝んでた。井戸じゃなくて水の力ですよ ね、それが社殿化して今お話の、ねはい、建物になったということですね。
じゃあ水の精って言いますか、水に宿ってる神様、
はい、ですね、と思います、はい、
でもね、確かにそのもの自体がこうあの具体的なものがないと、
はい、
人間ってこう拝みにくいっていうのがあるんでしょうね。
まあ人間って愚かしい存在ですから具体的に見ないと、あの夢幻では所詮は夢じゃないかというね、神さんとやっぱり仏さんもそうですね、やっぱり感ずる、目をつぶって感ずる存在でもありますよね。でもやっぱり我々俗人はね、具体的にこう素晴らしいお姿で表現されると、あ、そうかということでね、拝みやすい、分かりやすいということでしょうね。
そうですね、はい、ですから、あの神様が今度はじゃあ水の精から少し発展していくと、私たちが住まいを持つのと同じように、
はい、
お寺さんの方もその、はい、あるのと同じように神様にも、はい、お家をという。
そうですね、当初はですね、今言いました湧き出る泉、はい、あるいはあの石ですね、山であったり樹木であったり、あるいは海を拝むお宮もありますよね。そういう自然の中に神は、日本人は先ほど言いました八百万の神が宿っておられるわけですね、ところがあの6世紀に仏教というのが入っている。これは素晴らしいこう文化のシステムなんですね、
はい、
で拝むものをキラキラ光った素晴らしいお体を持った、まあ、肉体を持った存在ですよね、はい、と庶民はですね分かるわけですね、
はい、
でお経なんて分かるわけないじゃないですか。でもなんとなくこうね荘厳なその場の一種の音楽ですよね、
はい、
でそういう文化が仏教がもたらした、で日本古来の神もですね、自然の中に木を拝んでて、なんと原始人だなというような面もあるわけですけれども、分かりにくい、ところが仏教は分かりやすい、で日本の神もですね、やっぱりご神体を作って、人間と同じように、お寺さんと同じように雨露をしの、ぐところに、丁寧にお祭りしたらいいんじゃないかと、それが社殿の成立、自然であったものが社殿で お祭りするという形に、いつ頃でしょうかね、仏教が入って100年ぐらいでなったんじゃないですかね、100年200年で、今もって社殿のないお宮ありません。あの、奈良県の大宮神社、あの三輪山がご神体で、あるのあれ、拝殿ですよ。神さん、どこですか？後ろの山です。
素敵ですね。
あの大きなのはね、拝殿、人間の建物です。神さんは山ですね。そういう神社は関東ですと金砂神社でいっぱいあります。よく注意すると私の田舎にも、ありますけれどもね。
ですから私たちがいつもあの参拝してますのは拝殿であって、
はい、
であの本殿の方にはなかなか
行けませんね、近づきがたい。私らもお掃除しながらちょっとこう拝むような感じですね、でもお扉すら開けることも稀ですし ね、はい、
確か下鴨神社さんは玉依姫の
女神さんですね。でもう一柱、そのお父様の竹つぬみの神様という二柱、お父さんとお嬢さんという、まあ、人間的に言いますとね、
はい、
で神山さんはその玉依姫様のお子さん、若宮さん。ですから先ほど言いました、鴨御親神社、親神というのは、下神そうですけど、
下鴨神社さんが親神で。
親神
様で、
そうですね、
ということになるんですね。
なるほどね。あの、もう一つお伺いしたかったのが、その、
はい、
白い石とか砂が引いてある、これも神社ならではですよね。ね、
はい、やっぱり、日本人の本性といいますかね、聖なるものを清らかなところにお祭りしたいという、やっぱり白砂を引き、玉砂利を引いて、で清らかなところでお祭り したいという、まあ、自然な神仏に対する思いがそういう、ね、姿を生んだんだと思いますけれどもね、はい、
いや今日はあの、いろいろとこう本来なんか私たちが、ね、持ってたこう自然に対する畏敬の念とか、やっぱりそういうものを思い出させるようなひとときを作っていただけたんじゃないかなというふうに思いますが、でもあのそのなんていうのかな、あの 近寄りがたいのではなくて、はい、みたらし祭りみたいにすごい親しみやすい庶民のお祭りもあって、そういうところ行って、うんうん、やっぱり自分の健康、家族の健康とか、はい、健やかにね過ごせるようにっていう庶民の願いが、はい、こう叶えられるよう な、ね
そうですね、
場所が身近にあるっていうのもとっても素敵だなっていうふうに思いました、
はい
はい、ありがとうございます。
ぜひお越しください、来月の18日から4日間ございますのでお待ちしております、
はい、夜行ってみるのいいかもしれない、
夜いいですね、
はい、そろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。